おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
笹原博之さん、早稲田大学の教授の方でございますけども、まあ、漢字の変遷を歴史的に見るという、そういうポイントに立っての研究と言いますかね。
はい。
集英社インターナショナルということで出ております。日本人と漢字。それをまな板の上に置いております。日本人の独特の感性でありますですね。大きな人と書いて大人と読み、小さい人と書いて子供と読むという。日本人はなんかこういうふうにしてこう、気配で漢字を作っていくという漢字文化を、独自の漢字文化を持っているわけであります。漢字の用法につきましては、中国では読みは一対一用法ですけども、日本人は一つの漢字をいくらでも読み方変えて読んでいくという。
はい、
例えば生きるという字、
はい、
これはすごいですね。これな
読み方ですか、
うんうん、
生きる、
うん、
生
生ふっさ
え
ふっささ
あ
さあさと呼んでいいのかどうかわかんないけど、
そうですね、
ハブ
あブ、
うん、からスケートはなんだっけ、
え
スケーター
羽生
くんニュー うん、羽生くん
。そう、ニュー。
はい。
ニュー、う、ユー。どっからかわかんないです。
そうそう。どっからかわかんないんで。
羽生。
フィギュアは羽生で、将棋に行くと羽生になるわけでしょ。
そうです。本当だ。
それを俺たち間違えずにさ、
ねえ。
こんな複雑な、本当に。で、この上にアルファベットまで書き文字にするわけでありますから、もう大変な量でありますな。国は戦前、そして戦後は東洋漢字、あるいは常用漢字として漢字は1850、あるいは1945を使用する文字としてこう制限しようとしたんでありますけども、もう昨今では日本人はこの制限を嫌いまして、思うという漢字というのは田んぼに心、だけど、追憶の奥で思うと書いてもいいし、想像の想の字を書いてもいいし、ね、
うん、そうですね、
思うも、特に J-POP なんてのは、漢字の読み替えのなんか、天国じゃないですか、そこは。人名などにも、自由自在に、その漢字を使うという。うん、これ、皆さんびっくりするかもしれませんが、流行なども、漢字に影響を与えまして、司馬遼太郎さんの飛ぶが如くという歴史小説が発表されますと、
はい、
この飛ぶという字が日本中にパーッと広まりまして、
はい、
男の子の名前で翔くん。
ああ、流行りましたね。
中田翔とかっていうのが流行って、翔の字が歩き出すという。しかも驚くながれ、月と書いて、ルナと読ませるという。
そうですね。
こんな民族は世界中どこにもいません。
キラキラネームですね。
ねえ、実に、ユニークな日本は周辺国家、真ん中じゃないんですよ。
はい、
外側の、中華文明の外側にいる国。で、それゆえに面白いんですね。
はい、
日本ってのは、私は永遠のガラパゴスでいいんじゃないかなと思うな。
はい、
そして国字という、あれですね。国の字と書く国字というジャンルがありまして、これも日本人が暮らしの中で己の感覚で想像した文字なんでありますね。例えば、パンダの餌、笹。
はい。
中国ではパンダの餌の笹は、JA か。
本当ですか？
うん、なんか、ごめんなさい。間違えたか、発音で。ね。JUYEか。
JUYE、はい。
これは、笹のことはですね、漢字で、これ二文字かかるそうですよ。竹の葉と書く。
あ、日本と違うんですね。
畜養。畜養と書いて、これはパンダの餌になる笹のことなんであります。
はい、
古事記。日本の古い出来事を書いた古事記などでは、この、畜養、ジュイエをですね、小さな竹と書いて笹と読ましたりなんかしておった。ですけども、日本人は、 笹っていう漢字を作るんです、
うん、
これどうやって作ったか、これが最高傑作ですね。竹、
はい、
書いてください。
竹はわかります。
竹わかりますね、
はい、
次に葉っぱ、はい、で笹は木ではないから竹の葉っぱと書いて木のところを取っちゃったっていう。
ああそうなんですか。
そうです。それで笹にしたという。
あ、そうなんだ。
はあ、まあうまいこと
取ってる。
考えましたね。
なるほど。
この辺鮮やかですね。それから畑もそうであります。これ中国では田のみなんです。田んぼの田のみ。ところが草を焼いてそれを肥料分にして水田と分けたということで。火を使った田んぼということで畑。ああ。それから峠、これはもうね、もう有名ですね。視界の良き場で上も下も全部見えるというところで山の上下と書いて峠という。
はい。
それからこれ平安からある文字で、
はい。
あけび。
あけびってどこ書くんだ？
これがすごいんだよ。山を書いてその下に女と書く。
え、これであけび？
うん。
あ、そうなの？あけび。
うん。山の女で。
は
あ。ね。そういうことだよ。
え？そういうことってどういうこと？
というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。